中央学院大学清水研究室ラジオ。皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。はい、今日お送りするメンバーは中央学院大学法学部3年のアミュと、
はい、中央学院大学清水研究室の法学部准教授の清水でお送りします。
お願いします。それにしても先月一人だけで大変でした
いやいや申し訳ないことでね、
なんかいろいろと心がついた気が
します。もう本当にコメントとかでもね、なんか安定感があっていうのでね、
来てました。ありがたいです。本当に慣れてない中聞いてくださりありがとうございました。
なかなかねできない経験だったかなっていうのは、そう追い込んどいてあれなんだけど
本当に一人で話すとかってあんまりしないんで、なんて言うんだろう、どう話せばいいのかなとか、ちょっとなんて言うんだろう、これからのねつなげられるのかなって。
そうね、だって特に生放送だしね。なんで失敗ってないんだろうけど、失敗したらとかね空回りしてんのかなみたいな、
ね、そうなんですよね。
あるかなと思って、なかなか、
はい、まあ、これからも頑張っていきたいと思います、
期待しています。
はい、あ、すみません、皆さん台風の方は大丈夫でしょうかね。皆さん、私の家の方は電気が通らなくなり、水もちょっと通んなかったかな。最初の1日水通んなくて、で3日ぐらいで電気がついたかな。一部ついて、配線がなんかうち違ってて、一部なんか電気ついて、なんかもう一部なんか全然電気つかないって、すごいへんてこなになってて、で全部ついたのが1週間後くらいかな、終わって。
でもね、だいぶかかってるよね。
南の千葉の南のほど、南房総とかね、結構まだね、大変な方がいるってニュースでもやってるんで、
ちょっとね一刻も早く普通の生活というかね、不便じゃなくなるといいなっていうのが。
そうですね、結構物資とかね、なんかそういうところも届けてあげたいって気持ちはあるんですけど、なんだろう、迷惑にならないかな。
でもね、なんかアマゾンの欲しいものリストで、
あ、
千葉のねあれが、1日かなんかで全部届いてた。
あ、早いですね。割となんかそういうのって時間かかるのかと思ったんですけど、
まあ、全部集中すればもしかしたらね、とりあえずみたいな、ね、
そっかそっか。あ、早くみんな復旧すると本当にいいなって思うところですね。はい、ってことで進めていきましょう。はい、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。私たち大学生に聞いてみたいこと、番組の感想、曲のリクエストなど何でも OK です。昔大学生だった方、今大学生の方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメール 789@kfm789.co.jp、 ファックスは0356705332ですね。はい、今日は生放送なのでリアルタイムですぐに読みます。皆さんからのメッセージお待ちしております。そしてツイッターのアカウントはアットマーク清水ラボ、確認ですがラボの綴りが LABO です。お間違いのないようにお願いいたします。こちらもフォロー、そしてリプライもお願いいたします。それでは最初の1曲目をお送りいたします。これさわでシンガーソングライター。これさわでシンガーソングライターをお送りしました。このコーナーでは清水ゼミの活動報告やみんなに起きた出来事を話していますが、まだ夏休み中だということで、後期の活動予定について清水先生にいろいろと聞いていく感じにしようかなって思います。はい、夏休みも終わっちゃいますよ。もう2ヶ月近くかなあったのに、あっという間でした。
今日なんかはねもう小学部とか現代教学部とあと大学院はもう
あ始まってるんだ、
うん、なんだろう成績を渡されてるのかな
あ
と、
うん、なるほど
ガイダンスがもうあるみたいで、
多分後期のやつも組まないといけないから、うんうん、多分それだったり、
ね、
大変だな、
そうなんかまあかわいそうよね、まあ法学部はね全然通年だから、
うん、そうですね、うん、まだ余裕があって、
うん、と言ってもあと2日、
そうですね、もう明日お休みして明後日からですね、
うんうんうん、ね、そうで金曜休みでにしたら24までまだ、
ね、そうですね、
いけるかもっていうそう金曜担当の先生はちょっとプレッシャーがね、
あー、うん、ですね、
そううちのゼミもね今というかさっき放送前に田村さんとどうしようかなみたいな、うん、話をしてたところで、
でも慣れていかないと多分週明けとか大変なことになりそうな気がする、火曜日からだから大変そう、なんか
一限あるしね、
うん私も一限からなんで多分朝早いからな、6時ん違う6時じゃない5時50分ぐらいにはもう家出ないといけないんで、大変ですね、
だよね、いやいや、まあまあ、そんな感じで後期がねじわっと始まるんで、まあ前にもちらっと言ってたりとか先月もなんかこんなのしたいなっていうのはね田村さんが言ってくれたと思うんだけど、どんなのやろうかなって、まあ、あの合宿含めてね化粧品作りに行きつつ岡山行くとか、であと島の方、そう神津島とか八丈島とかね
行ってみたいですね、
うち行くとね陶器がない村っていうか土地があって、
ほう、
そうだけど誰か住んでると誰のものでもないはずなのにっていうのがあって、まあ、その謎を探るみたいな、
なるほど、
うん、のもいいかなと思ったり、
そう
で、あとまあ地ビールもねじわじわ作ろうかなっていうので、
そう興味ありますね、
うん、まあ、ほぼほぼ1日かかりになるんだけど、まあ、であと今ねその地ビール絡みで、うん、うちのその下の娘が双子なんだけど、そこの同級生のお父さんが、
はい、
あの韓国の人なんだけど、自分でビール作る施設を作りたいんだと、でなぜか勉強させてほしいと言うんで、なんかその人ももしかしたら混じってみんなとやって、でそうすると多分ね都内で拠点が作れるんで、
あすご
い、うん、そういうのもやろうかなと思ったりしています。
拠点でやったとしたらそこから販売してもいいし、
うん、
みたいな、
うん、
そ
う
そ
う
そう、面白そうですね、自分で、ね、自分たちで作ったものをまた、うん、なんていうんだろう、世に知られていくっていうのが、
うん、
面白そうです、
そうそう、なかなかねちょっとそんなのもあるので期待してもらうといいかなっていうところかな、
はい、何かとイベント尽くしで
そうね、学園祭もね、
あ、
今年で4年目かな、
そう
ですね、CGU 大捜査線もねやる予定だし、
はい、ぜひ私もちょっとお手伝いさせて、うん、いただくつもりなので、
うん、そう、コスプレするのもあり、
まあ、春いですね
そうそう、今年はどうしようかなっていうので、こうなんか探偵チックな感じで、全部揃えるかどうしようかみたいなね、
うん、去年とかはどうだったんですか。
去年までは割とあのむちゃくちゃっていうか、
なんか自由な感じ、一昨年行ったんですけど、うん、まあわりかし自由、なんかハロウィンチックな格好してる子が多かったなって思って、
う
ん、
そうそう、結構大久保先生があの、うん、ドンキかなんかで服を買ってきてくれるんで、そう、そんなのがあったりで、去年はそうか、私がちょうどオープンキャンパスの時にフェイトのなんかの、なんかのコスプレしてたんで、
ね、はい、
あれをそのまま着てたらなんかいろんな人に見つかるって。私ね
目立ちますしね、
もうね人いっぱい来るから、まあああいうのもねやれるといいかなっていうところだし、
はい、何かと楽しそうな後期になりそうで、
うん、
ちょっと充実しそうですね、
うん、まあね飲み会もあんじゃないかなと思うしね、
そうそう、
でまあそれやってて多分年内、そっか、まあ10月末までそんな感じで、であとそうね11月12月でまあちょっと少し真面目な感じでやるかもしれないけど、
うん、まあ そうですね、何かと忙しくなりそうな気がします、
ね、年明けちゃうともう本当になんか、とりあえずもう終わりだねみたいなね。
もうだって1月だけでも終わっちゃいますからね。1ヶ月でも言って4回もないくらいですよ。3回とか2回とか、
そうそう、
そのくらいしか多分できないから、
うん、まあね、だからなかなか全体で動くっていうとね、結構時間がねないかなっていうのもあるけど、
そう、
まあ、でもねラジオは休みがない場合はずっと
そう
1月2月3月とね、
はい、
やっていくので、
はい、
いろいろ
参加します、はい、よろしくお願いします、さて、まあ、そんなところですかね。
そうね、
はい、まあ、後期も頑張っていきたいなって
そう、ね、なんか楽しいことを思って、
うんうん、
行かないと行きたくなくなっちゃうかもしれない。
清水先生のゼミって割と楽しいイメージがあったんで、私も入ったような感じなんで、まあいろんなこと、いろんな経験をさせていただいてるんで、経験値が上がります。
いや、そう言ってもらえると、
はい、頑張っていきますはい、ってことで、それではここで一曲お送りしたいと思います。M フローでトクシックスイートフィーチャリング JP ウェビー。私のひと夏の思い出。はい、このコーナーでは私とか、まあ、清水先生とかの、まあ、ひと夏の思い出ですね、夏休みの思い出等を今日は語っていこうかと思います。はい、はい、もう夏休み終わっちゃうわけなんですけど、はい、とりあえず夏休みは、まあ、半分バイト、半分、まあ、家で過ごしたり、あとは家族旅行で富士急行ったりとかが多かったですね。富士急は毎年恒例でうちの家族で行ってるんですけど、今年はお父さんも加わって行ったんですけど、あ、絶叫系は大好きですね。
そうなんだ。
最初本当に行ったの3年2年くらい前にからそれが始まってで行ったんですけど、まあ最初に乗ったのが富士山って圧勝です。あのめちゃくちゃ高い78メートルぐらいまで上がって、そこから
落ちるやつ、
ね、そうですね、あれ一番最初に乗っちゃって、もう泣きそうになっちゃって、もう乗らないってなったんですけど、もう徐々に年数重ねていくうちにめっちゃうめいって
あの刺激がたまらないみたいな、
たまらなくなります。本当に好きになりました。いろんな絶叫系、もう多分富士急行っちゃったらもう他の絶叫系がちょっと緩く感じちゃうくらい
物足りない。
物足りないですね。なんかディズニーとかの例えばなんだろう、なんだっけ、あのスペースマウンテン、スペースマウンテンだ、スペースマウンテン乗っててもなんか全然全然怖くないし、えー、ってこれで終わりみたいな。
あの USJ の逆さづりになるやつみたいな。
実は USJ 行ったことなくて。
あ、そうなんだ。
ちょっと行ってみたいんですよ。今年ちょっと行けなかったんで、来年行けたら行きたいなって。家族旅行を富士急にするか USJ にするか、ちょっと話してみたいなって。
そう、 USJ、 あの、そうか、あんまり言うとリスってしまうからいけないかもしれないけど途中で止まるっていうね、
あ、
アクシデントの方が怖そうな。
なんかそういうのとかってあんまりなさそうなイメージだったんです
よ。なんかね、あの靴も脱いでなんかポケットにも何も入れないで乗ってくださいみたいなやつで、
ありますね、
だけどなんか入ってて緊急停止とか。
あ、それは多分富士急でもあるかもしれない。でも多分ポッケには何も入れないでくださいって言って、多分それ守ってる人が多いから、
うん、
多分そういうことにならないだろうけど。
そ
っ
かそ
っ
か、
へえ、あれと止まっちゃうんだ。
なんかね、それはそれで怖そうなみたいな。
あとなんか USJ とかってなんかそういう優先権とかってあるんですかね。なんか富士急にあったんですけど、なんか正直ちょっと高くて。
あ、そうそう、 USJ もなんかあの高いチケット買えば行けるっていう。
あ、やっぱ、あ、でもじゃあそこは富士急と同じなんだ、
うん、ね。
なんかディズニーだったらもうファストパスやっちゃうだけで乗れちゃうから、それはちょっとお得な感じはある、
ね、
かな。
ディズニーも今ファストパスあれでしょ、電子化するでしょ。
あ、電子化しましたね。行ってみたいなと思って、ちょうどアプリも取ったんで、ディズニーの会員登録して、もう行ける準備はしてあるんで、そうそうそう近々ちょっと行きたいなって思いつつ、はい。
富士急あれお化け屋敷みたいな怖くなかった
っけ。あ、お化け屋敷あったんですけど、あれフリーパスで乗れなくて、なんか別になんかもう6000円とか8000円とか結構取られるみたいで、あ、これ高いと思ってちょっと乗れなかったんですけど、あとはなんか脱出ゲームみたいのがあって、でまあ、それには家族5人で乗ったんですけど、3人と2人に分かれたんですけど、まあ、最初のステージでもう落ちちゃったんで、相当難しくて、はい、
やっぱりね、あの謎解き系というかね、はい、流行ってるもんね。
はい、まあ、ちょっと来年も家族旅行をちょっと企画して、今度こそ USJ かなって
、暑い時に行くと本当にね、水浸しになるやつがあったりとか、
楽しそう、あのハリーポッターのあれ乗りたいですね、なんかごめんなさい分かんないですけど、
なんかあれよね、リザードリー何やらみたいな
ごめんなさい調べ不足ですね。
そうそう、うちの娘が好きでね、
あ、そうなんだ、へえ、
なんでなんすごい並んで乗ったりとかね、
やはり結構待ちそうですよね、多分2時間とか多分3時間とか聞かなそう、
ファンはすごいよねバタービールを絶対飲まないとみたいな、
バタービールなんかみんなインスタになんかバタービール飲んだって乗っけてる子が多くて美味しいのかなって、
なんか、
そのバターの
味なんて言ったらいいのかな、まあ、まあバターっちゃバターなんだろうけど、
あ、
そうそう、あの聞くだけだとうわやばいやつじゃんみたいな感じなんだけど、割合美味しい、
なんか普通のビールよりはどうなんです
か、なんか甘みがあって、あ、
じゃあ飲めそうかな、ビールとか飲めないんですよ、なんかあの苦さがちょっと苦手で、あんま飲めないんですけど、甘いのだったらちょっと飲んでみてもいいかな、
全然多分あれはいけんじゃないかな、
ちなみに清水先生とかって夏休みはありました？
夏休みはね、まあ、一応あの毎年軽井沢が行くことにしてて、そう行くんだけど、その時にあの、まあ、車にね乗って行きますと、はいはいはい、で車をじゃあちょっと取ってくるよって言った時に、なんかで足引っ掛けて、今もあれなんだけど、あの足の親指半分ぐらい爪が剥がれて、
痛い痛い痛い痛い、
うわっって言って
何したんですか、
なんかに引っ掛けたよね、で行けるだろうと思ってグッてやったら、なんか半分ベロンってめくれてしまって、
痛い痛い痛い痛い、
でまあ左足でよかったんだけど、そう、
怖い
右足だったら多分その日は車運転できない、
ね、あーそっかペダル踏むから大変でしたね、
がちょっとね痛い夏の思いをな
軽井沢って結構自然とかいい感じがあって、ちょっと行ってみたいなと思ったり、
そうそう、私はおすすめで、それこそ何年前だろう、6年前ぐらいのゼミ生は8人ぐらいしかいなかったんで、全部私が車で乗せて軽井沢行ったりとかねしたんだけど、
いいな、
そうそう、軽井沢も行きやすいんで、そう、冬もいいしね、
スキーができそう、
めちゃめちゃ混むけど、ね、駅から近いところだとリフトに乗るのに30分ぐらい待つっていう、
ね、あ、相当待ちますね
まあ、そういう合宿もありかな、まあ、みんなが良ければそう、
ちょっと私もスキー好きなんで、ちょっとやってみたい感じありますね、久々、はい、
そうなんでね、いろんな夏の過ごし方がでも海は行かなかった、
海は私は行かなかったです、そんな、でもなんか景色見るくらいでちょろっとっていうのはあったんですけど、そんなにがっつりまでは、あ、そっか、妹とかがプールとか行ったかな、多分あんまり私焼けたくない、
あ、そっか、まあね、やっぱりね、でもね、パリピとかはこうナイトプールに行ってみたいなさ、
あ
イメージがあるけど、
うーん、ね、いいですね、 また来年夏あれバケーションエンジョイできるか分かんないけど、
いやいや多分できんじゃないかな、
はい、まあ行ければいいかなっていうところで、はい、はい、ではここでコマーシャルをお送りいたします。中央学院大学清水研究室ラジオ、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。お願いします。
はい、今日はね、生放送で、はい、そのまま参加できてるんでねスタジオからですけど、はい、そうね、今日はちょっと重ためのテーマだけど、それこそ昨日判決出たあの HIV の、
あ、出ましたね、
う
ん、
そうそう、あの感染してる人の内定取り消しのね、違法のやつっていうのが、
うん、
まあ、割と話題になるかなと思って、
まあ、そうですね、
うん、見てもらうといいかなとは思ったりしてるんだけど、うん、実際まあその内定、まあ、これからねそれこそ田村さんも就職活動
を、ね、
控えてっていうところだと思うんだけど、はい、やっぱりあの就職先の人にこう聞かれていい質問と、うん、まあ、悪い質問というかね、答えなくていいやつっていうのはまあ明確にあるにはあるわけだね。
あ、なるほど。
なので今回 その HIV のなんかウイルスのやつなんかは、うん、まあ、あの言わなくていいという話なわけなんだけど、
そうですね、
そうで、しかもその、まあ、仮にかかってても、 もう薬で抑え込めるから、うん、その命に誰も関わりませんよっていう話なんで、
うん、
違法だったっていう話なんだけど、うん、なんで、まあ、その辺のなんて言うんだろう、まあ、法律感覚っていうわけではないんだけど、うん、そのこれは、まあ、法律的に聞いて OK か悪いかみたいなやつが実はマニュアルないまま進んでるわけやね、
まあ、確かにそうですよね、
うん、まあ、会社もねもう山ほどあるわけ で、
うん、
でしかも、まあ、面接官というかね面接する人も別に長年人事部にいますって言っても、
うん、
まあ、そのマニュアルっていうのはね、うん、しっかりやってますっていう人ばっかりではないんで、
う
ん、なんかこうフィーリングで聞いていくとか、
うん、
そう、その人の信念で、
うん、
なんかああメガネかけてる人は採用しないんですみたいな。
やだ。
言われてね、そうか、私も採用されないのかみたいな話になったりとか、そう、なんでそういういらぬ差別とかね、そういうのがあったりするんで、まさにまあこういうその本当にこれ聞いていいですか悪いですかみたいなのはこれからもうちょっと考えないといけないかなみたいなね。のがあるんだよね、
確かに答えたくないものとかもありますしね、なんか病気のこととかだったり、うんうん、なんか人には言えないことだったりとか、うんうん、なんかそういうのとかって明確に決めといた方がいいんじゃないかなって、ね、ボーダーとか、
うんうん、
とは思いますけど、
うん、そうなので結局まあ答えたくありませんって言うと、あ、なんかネガティブなイメージをこう受けちゃうじゃない。
まあそうですね、
今の現状ではね、
うん、
なんだけど、まあその答えたくないって言っていいカードみたいなのを就活生に持たしとくみたいなね、はいはい、
うん、
でっていうガイドラインというか、そういうものっていうのを作ってもいいのかもしれない、
ね、そうですね、で、
まあ、答えなくても不利には扱いませんと、
うん、
まあそれは純粋になんか全然何も覚えてないんで答えられませんでもまあいいかもしれないし、そう、そういうのもあるしね、で、なのでその辺の、まあ、労働法とかで、まあ、そういうのは、ね、勉強したりするかもしれないけど、うん、ぜひちょっと問題意識を持ってもらうといいかなという、ちょっと今日も真面目テイストだったからもう眠たいかもしれないけど
、はい、
はい、まあ、そんな感じにしましょうか。
はい、すいません先生ありがとうございました。はい、このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りします。今日みたいな雨の日に聞きたくなります。夜しか雨とカプチーノ。徹底討論、こんなことって許されるのコーナーです。このコーナーではあるテーマについて徹底討論する感じのコーナーになっております。はい、本日のテーマはもうタイムリーですね、夏休みの宿題についてです。はい、
うん、
夏休みの宿題は 学校が始まる前日ですね。例えば今年だったら9月1日までに終わらすか、あるいはその最初の授業の時間までに終わらすかっていう、はい、討論になります。はい、私はどっちかっていうと校舎派ですね。だって別に9月1日までっていうか、まあ、学校始まる日じゃなくても別に大丈夫じゃないかな、余裕持たしたいっていうのもあるんで、そっち派ですね。
そうね、授業がある時にね出せばいい
っていうかね、出せばいいや。ただその代わりそれで余裕を持っちゃってまたどっちみち前日やる羽目になるんで。
でも宿題多かった？
今年は少ないですね。レポート2個くらいだったので、めちゃくちゃ少なかったです。
ああ、そっかそっか。
はい。
そうね。私なんかは、前期は、宿題というかね、課題出さないようにしてるんで。
ああ。
そう。
後期ですね。
うん。後期ね、まとめて、ガッとくる場合もあるしね。でも中高とかも多かった、やっぱり。
中高の方が多かった。高校がめちゃくちゃ多かった。ワークとか、もう、山ほどあって、ちょっと大変でしたね。それを8月の終わり、8月終わりから学校だったんで、もう8月の終わりの学校の一番最初の日に提出してくださいってみんな言われてたんで、やばいって思って、終わらせなきゃって。もう大変でした。膨大な量だったんで、多分ワーク一冊全部終わらせてこいっていうのがあったんで。
そっかそっか。
ちょっと怖かったですね。悪夢でした。
答えはついてなかった？
答えは、まあ、一応ついてるわけついてるんですけど、あんまり見ちゃうのもなかったけど、あまりにも分かんなかったら見るけどみたいな、なるべく自力でやってました。
うん、ね、あれもそうね、あれだけやったからじゃあできるようになるかっていうとまたちょっと、ね、
難しいもですよね。
個人差あるしねっていう、
はい、もううちの友達、男子友達なんですけど、もう答えもらったからって丸写しして、前日に丸写して、はいって感じで渡してたみたいで怒られてました。こんな丸なわけないだろうって。
怪しいみたいな。
怪しいな。
そうね、
どっちみち期限つけられてたところでね、早けれ遅けれやる日は多分意味がないのかなって。
ね、
まあ、早い分に越したはないけど。
たまに結構ね、夏休みも7月中に全部宿題終わらしちゃうんですみたいな人がね、
多分うちの家族はそれが理想でやってたりするんだけど、途中でやっぱりだらけてきちゃったりとかして、で結局ズルズルってなっちゃったりとかありますね。
そうね、
7月に終わるのが一番理想的ですね、皆さん。
ね、なんか絵日記みたいなやつとか、
こう、あれはもう毎日記録しないといけないから、大変ですよ ね。
でも最近はね、ネットが復旧したんで、
7
月の31日の天気は何かなと思ったら、まあ調べられる、
ね。まあそうですね。なんか天気か。
そうそう、天気かけとかさ、気温をかけとかさ。
それはもうネットだよ
って言っちゃうとね、宿題代行の会社とかの話になっちゃうか
もしれないよね。あれ大儲かりじゃないですか。今年どうだったんでしょうね、なんか、代行とかやった人いんのかな。
でもアメリカとかの大学でもやっぱり卒論を別の国の人が書いてくれてたりするらしい、
ね。ああ、すごい。
そうで、それを買って出してる人がいるらしい。
わあ、わあ、卑怯だ、卑怯だぞ。
だから、まあ、なんとかしてお金の力もでもいいし、なんか親の力でもいいし、友達の力でもいいし、課題を終わらせるっていうことが大事なのか、それとも努力するっていうことが大事なのかみたいな。
それですよね、結局は。早く終わらせたはいいけど中身がガバガバだったりとか、
そうそう、
ね、ありますから
ね。もう写経みたいにただ答えを写してる、ね。
写経の例えはちょっと面白かった。
そう、
先生はどっち派でした、学生時代。
そうね、まあ、一応真面目な方ではあったんで、一応期限内には出すけど、 やっぱり最後の方まで残るのも
あ、やっぱ残りますよね。
絵を描くとかね。
あ、ありました。ポスターあれは本当に私も大変でした。
うん、うん、そう、あんまりちょっとね絵心がないんで嫌、ね、だなと思いながら。
うん、大変ですよね。得意不得意に合わせてやっぱり宿題とか出したらそれこそやる気とかって早く終わらせられるんじゃないかなとか思ったりはするんですけど、うん、うん、絵が好きな人はまあ絵好きでポスターやればいいし、うんうん、プラスでみたいな、うん、これだと面白そうだなって思ったりするんですけど、
うん習字とかね。
あ、書き初め冬休みありますよ、うん、ね、私のところは。
あれも、うん、私も苦戦してたね。
あの親が結構字うまい人だったんで結構長い時間やってましたね。ここダメでしょみたいな、うん、ここもちょっとっていうのが、うんうん、もう少しのズレでちょっとやり直しとか多かったんで、多分一日中ずっと正座して書いてたことあって、
そっか、
苦痛でした ね、 大変でした、
うん、でもきっとね役に立つことがあると、はい、筆で書くことあるかなって
まあ討論の結果、うん、結果いやどこもつかない、どこもなんか脱線しちゃった気がするけど
そうだね、そうね、まあ
なんだろう、お話しても早く終わらせようが遅く終わらせようが、
うん、
質じゃないかな。
そうだね、その人のためにならないと宿題終わらないんだみたいな
お家ですねはい、そんなこんなで、はい、それでは今日最後の曲をお送りしたいと思います。東京カランコロンでビビリバリリ。ここでは皆さんからの届いたお便りを紹介したいと思います。はい、まず1つ目ですね。ラジオネームよっちゃんさんからですね、ありがとうございます。中央学院大学清水研究室ラジオの皆様、8月21日放送分事情により後半のみですが聞かせていただきました。いつもと違う雰囲気に最初は戸惑いましたが、すぐに事情が分かりました。そしてたった一人でスタジオの進行やりきった MC の方の頑張りに感動しました。枯れ木も山のにぎわいと申します。もしまたお役に立てることがあればお呼び出しください。はい、ありがとうございます。はい、一人でなんとか乗り切ることができました。はい、
そうね、緊急事態の時にはそれこそね、はい、よっちゃん先生をね
お呼び出しましょう
呼んで、でやってもらったらいいかもしれない。
はい、もしよっちゃんさんお呼び出しすることあるかもしれないのでその時はよろしくお願いします。はい、はい、続いては、ラジオネーム送電テッドさんですね。こんばんは。はい、中央学院大学法学部の学生です。私と一緒だ初めてのメールになります。少しというか結構古い曲ですが、1962年に出た森谷宏さんの大学数え歌という曲をリクエストします。各有名大学の特色を歌ったものですが、大学名は濁されています。大学にこだわらず自分はどの歌詞に当てはまるか考えてみると面白いかもしれません。初めて聞きました、この大学数え歌。ちょっと YouTube で調べたらちょっと載ってたんでちょっと聞いてみたんですけど、まあすごいなんて言うんだろう、ポップな感じって言ったら変ですけど、なんか昔ならではの感じなんで、ちょっとまだ最初の方しか聞いてないんで、また後ほど聞いてみたいと思います。はい、もし大学数え歌、来月までにちょっとこちらで探しとくんで、もしあれば流したいと思うので、うん、1ヶ月間ですがお待ちくださいお待ちください。
あとはもしね、うちの学生だったらね、音源持ってたら持ってきてくれてもね、
持ってきてくださいぜひ。
そうすると、あなたが送電鉄道さんでしたかみたいな話な。
もう仲良くなりたいです ね、 ね、私の学生さんとかで聞いてるって話はあんまり聞かないんで、うん、嬉しいですねこういう形で
結構いるよ、うちの先生聞いてるらしいよ
すごい、うん、ありがとうございます、ね、はいはい、続いてケロさんですね。またケロさん、いろいろとありがとうございます。はい、大捜査線、今年も清水先生はコスプレされるのかしらワクワクということで、今年はどんな と
今年はもうベタに探偵っぽい格好しようかなと思ったり、それからもっと本気のねコスプレ、こうなんかテープとかで髪の毛どうにかしようかなって思ってい
やでもそっか、ワックスとか使えれば、ガチガチに固めちゃえば、いけるんじゃないですか。
去年はそのウィッグをね、かぶったんだけど、そしたらそれこそ大学 の, あの常務理事って言って、あのナンバー2の人がね、来て、ああ、頑張ってますねって、写真撮られるっていうね。
面白い。
ぜひお楽しみに。
はい、お楽しみしててください。はい、ということで3名の方お便りありがとうございました。はい、生放送中だけでなく24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせいたします。以上、お便りのコーナーでした。中央学院大学清水研究室ラジオ、それではここで中央学院大学からのお知らせです。はい、まず2個ありますね。で、1個目が9月の22日、今年度最後です。最後のオープンキャンパスになりますね。徹底解剖法学部でまた清水先生に会えるということで。楽しみですね。
まあね、通常バージョンなんでコスプレとかしてないパターン。
コスプレを見たい方はぜひ10月、そうですね、次に紹介する26日と27日のアビコ祭で、もしかしたら清水先生のコスプレが見れるかも。なので、はい、まあ、
準備日から飲み会するから一番27日がテンションが高いかもしれないし、
まあ、そうですね。2日間ある、多分続々と多分もう準備も進んでると思うので、ね、はい、
ホームページ等々チェックしていただくといいんじゃないかな。
はい、はい、ぜひチェックお願いします。私もおそらく26、27参加するので、よければ遊びに来てください。はい、以上、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。はい、楽しかったですね。楽しかった。ねえ、
まあ、もう、もうベテランの域に達してきてると思うので、
ね、はい、ありがとうございます。いや、まだまだね、指導
ね、いやいや
頑張っていきたいと思うところです。
やっぱりそうね、こうなんかラジオ向けの発声法とかね、なんかコーナー回しとかきっといろいろあるんだと思うんだけど、
ね、そうなんですよね、またちょっと違うんで。またちょっと勉強になりますね、本当に。まあ、
そこも慣れていっていただいたり、あとはね、チラチラ言ってるあのアビコショッピングプラザのやつ、
あ、そうですね、
そう、アナウンスのやつもほぼ決まりにかけてるので、そう、いろんなところでそれこそ田村さんの声が聞こえるかもよっていう。
そうですね。ぜひ皆さんチェックをお願いします。ね、多分来月はね、多分お二人さん、
そうだね、
薄い丸とカッスンがまた復活するかな、ってところなんで、ね、皆さんお楽しみに。はい、あ、楽しかった。ここからそうですね、このテンションでお家帰らないといけない。
ああ、そっかそっか。ちょっとね、2時間くらいかかるんだっけ。
まあ2時間くらいかな、はい、かかるんで、電車で帰ります。ね、
でもまだ台風みたいなのが近づいてきてるんだけど、また
そうなんですね、全く知らなかったんですけど、
なんかちょっと天気が、
ね、そうですね、今日なんか荒れてたからあれかなと思ったんですけど、あ、でも明日は晴れそうです ね
そう、明日は平気だけど、ちょっとね、週末とかね、年休いろいろなんで、ちょっといろいろ気をつけてもらうと。
そうですね、皆さん、ね、気をつけてね、台風。ね、多分こっち多分直撃するんですか、あれ。
いや、なんかあんまり、あんまり分かんないけど、そう、この辺もね、どこまで天気予報していいかみたいなのもね、法律のあれもあったりするけど、
あ、そうですね、明日も多分晴れるから、 多分明日多分夏休み最後なんで、
うんうん、
まあバイトですけど、
あら
そうなんだバイトなんで、まあ自転車で行こうかな、
うん、
久しぶりに最近自転車で行くことハマってて、うん、車じゃなくて、
うんうん、
普通にチャリンコでだいたい20分くらいかな、うん、かかるんですけど、朝早く起きて行こうかなみたいな、
そこそこ
ちょっと清々しい気分になりますね、はい、
ちょっとね、
はい、あそうだ、ポッドキャストですね、うんうん、そうだお知らせ忘れていました、
う
ん、そういえば、はい、葛飾 FM のホームページからあのポッドキャスト、私たちのラジオが聞ける、
うん、
聞ける聞けます
もう何回聞けんだっけ、5月あっかな、
5月かな、そうですね、3ヶ月 分、ね、そうですね、聞けるのでぜひ皆さんあの葛飾 FM からアクセスできますので、
うんうん、
ぜひ聞いていただければと思います。さて、はい、次回は10月16日水曜日夜6時から生放送でお送りいたします。そしてお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いいたします。またツイッターアカウント清水ラボですね、こちらでも感想をお願いいたします。また私も、個人アカウントやっておりまして、うん、でこちらが AMYU、はい、アンダーバー CGU です、はい、皆さんフォローお願いします。それではスメタさん、また来月にお耳にかかりましょう。さよなら、
さよなら。